今回はですね、バドミントンの試合観戦、これをただ眺めるんじゃなくて、もっと能動的な学び、予測トレーニングっていう形に変える方法をちょっと深掘りしてみようと思います。
お、予測トレーニング。
あるオンライン教室の、自主勉強会で、参加者の方たちがトップ選手、ピータン選手の試合動画を見て、次どこを打つかなって予測し合ったっていう、そういう面白い記録がありまして。
へえ、それは興味深いですね。単に試合の結果を追うだけじゃなくて、なんで今このショットなのかなっていう選手の頭の中、思考プロセスにこう迫っていく感じですね。
そうなんです。
しかもピータン選手っていう、もう世界トップレベルの思考を読むわけですからね。
ですよね。だから今日のミッションはこの打球予測トレーニング、これが具体的にどうやってこう見る側の観察眼とか思考力をアップさせるのか、
はい、
そしてそのトップ選手の視点というか、ゲームを読む力ですよね、それをどうやってこう身につけていくのか、その辺の仕組みに迫りたいなと。
なるほど、面白そうですね。
早速いきましょうか。
ええ、
まず大事なのは、観戦をなんか受け身で見るんじゃなくて、仮説を立てて検証するっていう、そういう場として捉えるってことですかね。
仮説検証ですか。
ええ、次どこ狙うかなとか、なんでそこだと思うって常に問いを持つ。そうするとなんとなく見てたラリーがぐっとこう頭を使うゲームに変わる。
まさに思考のトレースって感じですね。その資料によると、参加者の皆さんは動画を一打一打こう止めて。
あ、止めるんですね、一打ごとに。
そうなんです。で、それぞれの予測と、あとなぜそう思うかっていう根拠をこう出し合ったと。
へえ。
例えばある場面だと、相手がちょっと後ろにいるから前に落とす感じでストレートのロブかなっていう意見もあれば、いや、ここはリスク取らずにセンターへの安全策、いわゆる安パイだろうっていう声もあって、結構意見が割れたみたいですね。
安パイ、なるほど、麻雀用語から来てるんですね。まあ安全な選択肢、
そういう意味合いですね。リスクを避ける比較的安全な手という。
ストレートロブは確かに攻撃的だけど、読まれたらサイドがガラ空きになるリスクもある、そういう駆け引きがあるわけですね。ちなみにその場面、ピータン選手はどっちを。
結果はストレートだったそうです。
おお、攻めた。
ただ大事なのは当てることだけじゃなくて、
はい、
なぜそう予測したのか、その理由ですよね。自分の思考プロセスを言葉にする。で、他の人の意見を聞くと、あ、自分はこの選手の癖見逃してたなとか、相手の足の動き見てなかったなとか、そういう自分の考え方の偏りとか、見えてなかった部分がわかるんですね。
ああ、なるほど。そこが面白い。で、このトレーニングが一番効くのが、予測が外れた時。特に、これは絶対ないでしょうって思ったプレーが出た時なんですね。
まさにそこなんですよ。資料にも、参加者全員が、そこはないだろうって思ったコースにピータン選手が打った場面があったそうです。
え、
なんでそこなんだとか、次相手の前衛これ絶対取れないよなみたいな驚きの声が実際に上がったと。
うわ、すごい。
この予想外の一打にこそ、もしかしたらトップ選手の思考のこう深さみたいなものが隠れてる可能性があるんですよね。
へえ。具体的にはどんな状況だったんですかね。そのありえないショットってどんな意図が考えられるんでしょう。
例えばですけど、相手の体勢がほんのわずかに崩れた瞬間を見逃さなかったとか。
あー、一瞬の隙
かもしれないですし、あるいはあえて相手の予想を裏切ることで精神的に揺さぶりをかけるとか。
心理戦ですね。
もしかしたら試合の流れを変えたいっていう計算されたハイリスクハイリターンな選択だったかもしれない。まあ単なるミスなのか、それとも高度な戦術なのか。このなんでだろうって深く考えるプロセス自体が、自分の固定観念みたいなものを壊してプレーの選択肢を広げてくれるんだと思うんです。
なるほど。
あの驚異的なカウンターショットの場面でも、よくあんな体勢から足が完全に後ろに行ってるのにみたいな驚きだけじゃなくて、なぜそれができたのかっていう体の使い方とか状況判断の分析まで話が及んでいたようです。
深いですね。予測が外れた時こそ自分の考えの枠を超えると。
ええ。
そして同じ場面でも人によって予測が全然違うっていうのもまた面白いポイントですよね。
そうなんです。自分にはなかった視点とか発想に触れて、あ、そういう見方もできるのかって戦術の理解とかぐっと広がりますよね。
確かに。
で、何よりなんかこうクイズみたいに予測すること自体を楽しむっていうのが大事かなと。
あー、楽しむ。
面白かったねっていう参加者の感想もあったみたいで、この知的な面白さ、 ゲーム感覚が分析っていうちょっと難しそうなことを続けるすごく強いモチベーションになると思うんです。
ということはまとめると、この打球予測トレーニングっていうのは試合を見る解像度を、まあ、劇的に上げてくれると。
そうですね。
予測が当たればそれはそれで自信になるし、外れてもあれなんで外れたんだろうって考えることで新しい発見とか学びにつながる。この繰り返しがバドミントンを見る目を、もしかしたらやる方もね、深く鋭くしていく。
ええ、単に観戦することから一歩進んで選手の意図とか戦術、さらに言えば思考の癖まで読み解こうとする、その姿勢で得られるものって何倍にもなるんじゃないでしょうか。
さて、ここでリスナーのあなたにもちょっと考えてみてほしいんですが、
はい、
この次の一手を予測するっていう視点、バドミントン観戦だけじゃないと思いませんか？
と言いますと、
例えば普段の仕事の会議でのあの人の発言の裏にある意図とか、
ああなるほど、
プレゼンテーションの次に来るであろう論点とか、あるいは好きなアーティストの作品を見て次にどんな表現をしてくるかなとか、あなたが注目している分野の専門家とかトップランナーの次の一手をちょっと予測してみると、そうすることでどんな隠れた戦略とか思考のプロセス、あるいはもっと大きな流れみたいなものが見えてくるかもしれませんね。